会社の土台の整え方。皆さんこんにちは。社会保険労務士の篠田貴です。
皆さんこんにちは。インタビュアーの鈴木沢子です。篠さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、前回から新タイトル、会社の土台の整え方として新たなスタートを切ったこちらの番組ですけれども、
はい、
今回はですね、今までいろいろね、就業規則の重要性、いろいろお話しいただいたんですが、篠さんはそもそもどうしてこう社労士になられたのかという、そういったきっかけの部分なんかも教えていただけたらなと思っているんですけども、
はい、
はい、
あ、そうなんですね。今回そこに触れちゃうんですね
ちょっとね、やっぱり気になっちゃうんですよね。はい、興味が湧いて、皆さんもね、
はい、
興味が終わりだと思うんですけども、
はい、そうですね。私自身がまあ、社会人1年目っていうのは、もともとその、社会保険労務士ではなくてですね、一般企業で経理事務っていうのをやってたっていうことだった、ものなんですけども、そこから、まあ、転職をしまして、2社目にいるときにですかね、私自身がまあ、不当な、扱い、退職をする際に不当な扱いを受けたことっていうのが、まあ、きっかけになってるのかなというところですね。
そうだったんですね。
はい。
不当な扱い。
はい。
はと言いますと。
そうですね。2社目から3社目に、転職をするときにですね、
ええ、
まあ、3社目から内定をいただきまして、2社目の会社に退職願い、
はい。
を提出したんですよね。うん、まあもちろんよくありがちな就業規則に1ヶ月以上前に、退職日の1ヶ月以上前に退職願いを出してくださいねと、いうことになってるので、まあ出させていただいたというところだったんですけど、
はい、
そしたらですね、まあ社長から言われたことが、明日から有給消化をして、
はい、
退職日を含めて10日前から、また出勤してください。
え？
って言われたんですよ。
え、普通それ逆ですよね。
はい。だいたい、まあ、出勤し、して、はじめ出勤して、
はい、
退職日直前ぐらいになってくると、有給消化してって、うん、退職日は会社行かないっていうのが、
うんうん、なんとなくの、
あるかと思うんです
けど、一般的なイメージですよね。
はい。
はい。
で、まあ、その有給の、使い方を指定されてしまったんですけど、
はい、
まあ、それ納得いかないので、お断りさせていただいたんですけども、
はい、
まあ、次に、その社長から、の口から出たのがですね、
はい、
業務命令に従えないんだったら、あなたを本日付で解雇しますって言われたんですよ。
ひどいですね。
はい。
社長からそんなこと言われたんですね。
そうです。
そんな無茶な。
だからまあ、退職届出したのになんで解雇なんだろうって思ってですね。
そうですよね。
もう約15年以上前の話ではあるんですけど、
はい。
お昼休みにですね、インターネットでもう調べました。
うん、
それしかまあ方法ないんで、インターネットで調べた時にですね、だからまあ、一つはまあ、法律が二つ出てきたんですけど、一つはまあ解雇することできますっていう書いてある法律と、はい、もう一つは解雇は無効であるっていう、もう全く真逆の結論の法律が二つ出てきたんですよね。
へー、そうなんですね。
一体どっちが正しいんだろうって思ってたんですけど、うん、まあ、これ全然結論が出ず、わからず、
はい、
で、結局納得いかないまんま社長に言われた通り従わざるを得なかったっていう。
なるほど。
で、本当に知識がないって本当悔しいなっていう思いが。
そっか。
はい、そこで、あってですね。はい。まあ、こんなこう悔しい思いするんだったらってずーっと思って、 て、3社目に移った時に、ちょうどそちらも経理で、採用いただいたんですけど、労務のこともやってほしいって言われた時にですね、これちょっともう一回労務のこと、今まで経理のことしかやってきてなかったので、これもっていうんで、ゼロから、労務のこと勉強しようっていうんで、社会保険労務士の勉強し始めたっていうのが、きっかけには
なな る
ります。
ほど。だいぶこれは衝撃的なきっかけですね。
はい。多分、はい。
聞い
ちょって
しま
と、
いましたけ
フォロー外れちゃうんじゃないかと思って、ちょっとヒヤヒヤしてるんですけど。
いやいや、でもね、そういうことがあったという、15年以上前のお話
はい。
で。でも、どうなんでしょう。今でもそういうパターンってのは起こりうるものなんですか？
今は、でも、そのパワーバランスって変わってきてますよね。逆に。
なるほど。
今だと、コロナ禍、以降、コロナ禍の時に YouTube が出てきてっていうんで、皆さんも弁護士さんとか、私が15年前ぐらいに、聞きたかったような情報が、お金払ってじゃないと聞けなかったようなことが、無料で YouTube で動画で流れてるっていう、そんな時代ですね。
もう何でも知識取り放題ですからね、YouTube。
そうですよね。ここ、片や2、2、3年、チャット GPT、AI、ですよね。
強
もう
力だね。
言葉入力すれば、文字を入力すれば、それとなしの情報が、パパパッと出てきちゃう。数秒で出てきてしまうという。
すごい時代になりましたね。
はい。
確かにな、もう知識はそこからね、もうどこからでも取れるという。
そうですね。だから本当に今、経営者の方って、特に創業期のか、あの経営者の方って、会社を守って、従業員の生活守って、目の前の仕事をきちんとこなしていくってことで精一杯っていうところが現状かと思うんですよね。で、そうしちゃうと、やっぱり言い方悪いですけど、悪知恵を つけた、従業員さんとトラブルによって煩わされてしまうと、日々のパフォーマンスって支障が出ちゃうと思うんですよ。うん。
ちょっともったいないですよね、それね。
そうですよね。で、そういった方々のね、弱い立場の人たちの味方になれるようなことをできればなと思って、今も、社会保険労務士をしてるっていうような感じですね、今。
なるほど。ご自身のそういった辛い経験を踏まえられて、社労士さんにな
は
ら
い。
れて、続けられているということですね。
はい。
かなりディープなお話をお聞きしてしまいましたが、ありがとうございます。
ありがとうございます。
でも、本当にね、経営者の皆様、聞いてらっしゃる方々もね、いろんな、従業員の方、抱えられてる方、そういったトラブルを防ぐために、事前にどうすればいいかということを、こちらの番組でぜひね、いろいろと、知
は
識を
い。
加えていっていただければという感じですね。
そうですね。どんどんお話、させていただければと思ってますので、はい、ぜひ、フォローしていただければと思います。
よろしくお願いいたします。本日はしのさんの、社労士になったきっかけについてお話しいただきました。しのさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。